ターの糸島大好き糸島ニアン。糸島ニア1号ピーターこと池畑慎之介です。糸島観光大使でございま す、はい
ですね、私が糸島ニア2号川上正幸です。
どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
なかなか、ね、観光大使にならない男ですけど、
ね、もうちょっとね希望してるんですけどなかなかお声がかかりません。
まあ、ね、なんででしょう、調子いいからかな。
うーんかもしれないですね
泣くなよ泣くなよ、オープニングから
3月なんですから。
いやだもう新しいことが始まるんですよ、
ね、ですよ。小学校入学する子もいますから。
会社新しく入る方もいらっしゃいますし、
入社する人もいますしね。
離婚して出直す方もいますし、
そうそう離婚して新たな人生をスタートする人もいますよ。
あのねハワイはね急に違いますけどね、4月が安いんですよ。
え
全て安いん。
あ4月が安い。
旅行 の、 あの飛行機も安ければホテルも安ければ、
そのなんか理由がある
んです。あるんですよ、4月みんな来ないから。
あ
4月始まっちゃうでしょ、だから仕事始めなのに遊んでる分、もう3月は春休みでみんな学生も遊ぶ、
はいはい、
で4月から学校も始まる会社も始まるから4月ピタッと止まるんですよ。だからね約ね7割ぐらいだし 70% ぐらいの値段で止まれるの。
特に3割引き行くんならもう
4月です。私もいつも4月行くんです。空いてるし日本人少ないから。
しょっちゅう行ってました
よ
ね、
まあ、ハワイはね、50回は超えてます。
50回もも
ちろんです。55年も生きてるんで、55年もあのこの芸能界にいるんですから。
飽きませんか、
ね、1回か2回もう飽きるってほら自分 の、 その日本の感覚みたいにしているから。
あ
そうそ う、 そう自分で運転します
し ね、 運転しますね。
もうウーバーやればって言われた
もん。ウーバーやればあでもたくさんこう、ね、あのファンの方いらっしゃるけど P さんの運転する車に乗ったっていうのは、まあ、まあいらっしゃるかもしれない。私はハワイでね乗ったことありますから。
だってハワイで他にこいつの偉そうに夫婦でホテルまで来いっていうのよ。
これはリスナーの皆さんに説明しなきゃいけない。
私 の、 あの泊まってるコンドミニアムから花火を見ようというね年末の。
ちょっと P さんお答えしますちょっと説明をさせてください。
迎えに来いっていうんです
よ。いやちょっと、その迎えに来いがちょっと声が P あのリスナーの皆さんが勘違いされますから。これはですね P さんがいらっしゃるところが分からないですよ、めったに行かないんだから。
そうですよ、でだから来いって言ったんでしょ。
だから来いってどこですかどこですかって迷ってて散々迷った挙句もうあのあ建国記念日かなんかで。
そうでした。
車が
そうですよ、健康記念日じゃない。
健康記念日の花火ですから。あれは
本当ですか。
ちょっと読んどいても もう忘却と忘れされることになるやん。
分かんないけど
もうその話はいいってディレクターから指示が出ましたよ。
うるさいから行きましょう。
そうですか、はい、参りますよ。じゃあ、もう時間がないからもうこっち行きますか、はい、いやそうじゃなくてこっち行きますよ、はい、ピーターの糸島大好き糸島ニアグローカルホテル糸島からお送りしています。
ピーターの糸島大好き糸島ニア。この番組はセトルグローカルホテル糸島、糸急、期待醤油、元気クラブ糸の湯どころ以上各社の提供でお送りします。
糸島の魅力を語り尽くすコーナーでございます、ま
あ、気候が変だからさ、あの桜が早いか遅いかってのはもう毎年分かんないですよね。
分かりませんね。でもまあ糸島の観光大使の P さんから、桜糸島でおすすめっていうとどこになりますか。
そうですね、まあ、いろんなところでもちろん咲いてますし、うん、新しくほら植えたところもねあの割とあの旧大が来てからちゃんとそういうので新しく整理して植えたところもあるでしょうけど、はいはいはい、昔からあるとか、うん、私カフリ公園好きですね。カフリの方そこはあの海が見えるちょっとこう小高い山の方からこう、うん、海を見ながら
です、ね、いいですねいいですね、カフリ公園、ね、
海と桜を一緒にするっていう。
あいいかもしれない。お天気良かったらもう海と桜青い空ね、
ちょっと小高い丘にある公園があるんですけども、
カフリ公
園300本の
300本、
はい、桜でございます。
カフリ公園ですね。
あなたはどちら
に。私はですね糸島前あの前原に住んでたことがありましたんで、うんうん、私が住んでるマンションのすぐ裏がですね笹山公園という、
うん、
お花見の名所でございますよ、で春になりますとねほうほけきょほうほけきょって聞こえたんです。私はですねもうシティボーイですから そんなね自然があって保護補給業なんか聞いたことない。なんて思ったと思います。まあ糸島の市役所、まあその当時は前原市役所ですが、ええ、前原市役所の方は優しいな、録音でウイスの声を流してるんだと思ったら本物じゃないですか、びっくりした。
本当ですか、作り話がうまい。
いや本当です、本当です、本当、マジです、これマジです、本当、本当、
録音だと思ったら本物だったってこと、うん、まあそういうのはありますけどね。でもやっぱりあそこも小高い丘じゃないですか。
そうですよ
ね、
そうです
よ、笹山公園でもだから、うん、糸島からずっとこう糸島の市街をこう眺められるんですよ ね、 いいですね。夜なんかもライトアップされるらしい。
そうですよ、で笹山公園はね駅から近いから、うん、前原駅から あっという間ですから、
でシートを広げてお花見するにはちょうどいいって言うんですけどね。
ただ何年か前に飼っていた獣島が逃げたんですよ、マンションから。
獣島
笹山公園のにピーって言って飛んでったんですよ。どうしてるかな、ピーって
飛んでった。それが方法局になったんじゃないですか。生まれ変わりで
違う鳥に、
生まれ変わって、
はい、生まれ変わって
獣島が。
でもね当時の名前ピーちゃんって言う。
みんなね鳥はピーちゃんなんですよ。
ピーちゃん
の
ね、安易にピーちゃんって言うんですよ。
ピーちゃん、ピーコね、大体多い。ピーコ、ピーコとピーちゃん。
やだやだ、去っていくときに電線に止まってピーってさっと立って、ありがとうって言ったんでしょうね。今までありがとう
クソって言ったんだ。
そう、ろくなもん食わされる。違う方でちゃんとひなからですよ、生まれた時からそうしたんですから、う
ん、だからこんなとこにこ もうこんなとこにもらわれてきちゃってああと思ってやっと出られた。クソ、
うわー、それがピ
ー。そう、ピ
ー。私はもうありがとう、今日までありがとうって言って飛んでったのが笹の声に。
あーねー、
もうスポイトでやって
る。それで生まれ変わってで、
ほうほけきょなわけないじゃないですか。
でも桜をめでるっていうのは日本独特な、ね、このなんていうんですか、風物詩って言いますかね。
やっぱ桜っていうのはいいとこいっぱいありますけど、うん、パッと咲いてパッと散るじゃないですか、
はい、
潔さが。
そう、日本人にこうあれなんですね、その一夜限りみたいなね。あのね、だいたい桜って見上げるもんじゃないですか、はい、でも私が父の家があって京都のお室、
ほう、
そこの仁和寺という有名なお寺がある。そこの桜は見下げるんです、うん、あ、低いんです
ね。へ
え、低い、これぐらい。
そう、種類がこう
違うんですよ、おもろ桜っていう。そこはどこ歩きながらこう下をこう見ながらこう、
へ
え、うん、おもろ桜、うん、だからその桜はだいたい桜とこうやって見るもん、上を見るもんだと思ってたけど、
ね、
歩きながらこう下を見ながら桜咲いてるねっていう。
そういう珍しい桜も見上げる桜も日本で桜っていう、日本世界中なんか600種類ぐらいあるっていう。
ありますよ、桜の種類って。
たくさんあるんです
ね。桜ってバラ科だからね。
さすが教養が。
バラ科。
バラ科。
うん。
本当ですか。
そうだ。バラ科ですか。そうだと思います。
あ、みんなみんな知ってる。詳しいですね。
だから川上だけじゃない、知らないの。
すみません。種類が600種類ぐらいあるっていうのは知ってたんですよ。
それはバラ科。
バラ科でね。
はい。
ああ、そう。
バラ科としてこう広がっていく
って、そうですか。
何桜っていうんでないと思いますよ、多分。
でまたちょっと風が吹いて花びら
が
バラ
バラ、そう、後がでも掃除が大変ね。桜の花だからね、桜の木っていうのは人んちの桜をこう盗み見るってじゃないですけど、めでるのがいいんですよ。自分家の庭にあったらもう掃除が、雨でも降った日にはあなた
下にくっついちゃってね、
全然取れないん
ですから。うちの駐車場の人が足でシャッシャッシャッシッシッシッシッシッ
こらこらこら、
Pさんがそういうこと言うから、めでるって話をしてるから。いやいや、ね、
だからその綺麗な庭にベタッとついちゃった雨に濡れた、ね、花びらをね取るのが大変なんで す、ね、庭師さんが全部やってくださるの、
庭師さんがいらっしゃったもん。
ん、
そうです、庭師さんさすがもう邪魔だからまあでも桜っていうと、いろんな歌あるじゃないですか、桜をテーマにした歌って。
何がありますか。夜桜お七、それしか思い浮かばない。
ほうほうほう、
何だろう、
どんな感じですよ夜桜お七は。ちょっと歌っていただいてあれ
出て足が分かんない。タラタティラララタラリリリリリタラタラリラタリラララ置いてけぼりのなんとかっていうね、
打ち合わせなしでやってるんです
よ。面白いですよ、夜桜を。あと何がありますか。
私はね、いいんですかね、番組で
言ってください。
文化がね、
あ、同期の桜、
はい、そういう好きですね、うん、
お前と俺と
貴様と俺とは、
貴様と俺と
同じ
同期の桜だから、同期生で散っていくんだっていう、それ常田の歌でしょ、これ。
そうなんですよ、
ね、私切ないですよね、
すごく切ないですね、うん、親父がですね、まあ兵隊に出たんですけども、うん、いたんですけども、軍歌をお風呂で歌うんですよ。 だ同期の桜と麦と兵隊、麦と兵隊知ってますか、助手助手と人馬は進む、助手よいか住みよいか、洒落た文句に振り返り、送り縄のおけさぶし、ああひげがほほえむ麦畑って
何人の方が今去っていったんだろう、このラジオを聞いてて。
いや来たかも、3人ぐらい来たかも
しれない。おじいちゃんが来て、おじいちゃんが来て、若者が去って、
寝てたのに起きて、
助手助手と人馬は進む、
助手よいか、それが覚えないと風呂から出してもらえないわけです。
あら、
何度倒れそうになったことか覚えられない
。いい子いい子、お前ちゃんと覚えるって言われて
まあ勘弁してあっさりしてみたいな、
まあ、そういう時代がありましたね。桜ここにないの、桜、同期の桜しかもあんまりないか、桜の歌って。
桜の歌、あの
チェリーブロッサム
ね、あれは桜の歌でしょ。
松田聖子さん
ね、
タタタタラタチラタ、違うな、違う歌だなこれはな
今誘導されそうになりましたね、
うん、
でもまあ考えてみれば、ゆっくり考えれば桜の歌出てくるとは思うんですけどね。歌にしやすいんじゃないですか、なんかこう儚さとか。
しやすいけど、なんか日本っぽくなっちゃうのかな。
ああ、それはまああるかもしれませんね。
うんう
ん、
あのでも鈴見桜ってね、うん、あの私どこだっけな、千葉、ね、福島の方でドライブして帰りに東京入る前に千葉かどっかにね、すっごいしだれ桜の大きい一本、樹齢ね、千何年って、こんなお化け桜みたいなのが、そこ一回見に行ったことある。もうね、ちょっと山の中腹にこう、上り坂のところにバッて一本だけ残ってる。こんな。
圧倒されるような感じ。
すっごい怖かった。
怖かった
桜ってやっぱりね、怖いですよ。有限の。で、そこに昔さ、うん、そこに死体埋めたり、ね、桜の下に死体埋めるとかよく言わなかった。その、あの、桜でこうやって拝めるように、ね、だからその精霊を吸って桜が大きくなってると思ったらちょっと怖いよね桜、
まあ、その大きさなんかもあるでしょうけどね。河津桜であの伊豆の方の
赤いの、あれはねちょっと色っぽい、
あれはねいいですよね。
真っ赤ってかちょっと色がね、はい、桃色がきつい、
あのカーペにずっと割って行きましたけど、
そこの下に全部黄色い菜の花、
はい、そうそうそうそう、
菜の花
そう黄色と
河津桜の、それがね今あそこは面白いところ、
青空とね、またいいですよね、
青黄色ピンク
ピンクで、
うん、晴れてる時は最高ですよね。
最高ですね
河津桜、はい、まあ桜といえば、うん、まあ、皆さんであのお花見に行って、
うん、
酔っ払ってどんちゃん咲くのもいいですけども、
最近でもあんまりしないね、
静かにこう
めでる
のね、っとめでるのがいいんじゃないですか。
いや桜と言いますと、やっぱり小学校とか中学校とか学校のこう門の正門の横にこうある
時期が今ずれてきてるからさ、うん、だから大概入学式の時にはチラチラと散る時にお母さんが、はい、あの羽織ね、黒門関羽織着てさ、はいはいはい、あの写真撮ったりしてるじゃないですか。
そうですよね、
あの小学生こう大きなランドセルでしょ、ね、こんな子がさ、
大きなランドセル、ただ小さいのにね、ランドセルの中身っていろいろ入ってるじゃないですか。中で一番重いのは何でしょう。
筆箱。
筆箱なんかなんですか。何がいいですか。いろいろ入ってるの、教科書、
家の鍵、
家の鍵、うん、どんな錠前なんですか。
いやいや、あの何枚も
あいつもあるから。
そうそうそう、
なんかありますか。スタッフの皆さん、え、
タブレット、今はタブレットなんかないわ。
いやタブレットですよ。
でもお辞儀した時にザーンと出ちゃうんで、あれを止めとかないと。
B さん、お言葉返しです。今のランドセルは良くなりました。うちの娘が、あ、孫娘が5歳で今度小学生、
うん、
きっちり
買ったのちゃんと。
ちょっとその話には入らなかったんですけど、自分たちで買ったみたいですご苦労さん。
ケチだからお父さん、
まあ、あの結論から言いますと、ランドセルの中で一番重いのは親の期待です。
つまんないこと言うね。
でも大丈夫です、すぐに軽くなります。
すごい自信、
すぐに軽くなる。
すごい
自分の娘は期待が娘一番重かったんだけど、
重かったけ
かったんだけど、すぐに軽くなる。
さあ開けたら、
開けたら、
なんだよ、
すぐ軽くなる。
うまいね、それ使うどっかで、
ということでね、
そんなに面白くなかった
けど、そうでしょう。
昭和歌謡の記憶。
さあ、昭和歌謡の記憶ということで、まあ、P さんの、はい、おすすめの昭和歌謡を聴くコーナーでございます。
1969年、私がデビューした年で昭和44年でございますけども、まあ、その年はいろんな歌が流行りましてですね、本当にヒット曲が多かったの、
うん、
でレコード大賞のそのいろいろその部門賞とか何から入れても、もうひばりさんから新人の池畑慎之介、ピーターまで、すごいメンバーがいっぱい揃っておりましてね、うん、で新人賞が、その時は、クール5、
クール5、
内山田博士、クール5、そして、橋田典子とシューベル、そして千賀薫、
ああ真夜中の
ギター、はい、ギター、それから高田 京子さん、
高田京子さん、
そして池畑慎之介ピーターでございますね、うんうんうん、まあ、そのメンバー見ても分かりますですよね、うん、まあ、お二人、まあ、女性二人ですけど、まあまあ、まあ、さらっと普通の方ですしねであとは男のむさいグループじゃないですか、やっぱり可愛くて綺麗な17歳の少年が出てきて、あの低い声で夜とカステラちゃったんですね。でそれであの高橋圭人さんが、1969年の、今年の、今年のレコード大賞新人賞はピーターピーターです、ピーター客席にお母様がいらっしゃいますかとか言いながらね、高橋圭三でございます、
そうそうそうそれで
私が歌ってる最中に、うん、後ろでこうポンとカメラが行きますよね、そしたら前川清と、
あの内山田博さんたちが、
内山田博さん、そうだ、前川清さんと、あそこの杉田二郎が、じっと私の後ろ姿をこう冷たい目で見て、なんでお前が撮るんだっていう顔で見てるのが写真が残ってるんですよ、その二人の冷たい目が
本当ですか、それ、ピーさんがそう見てるからじゃないですか、
まあまあそう私は感じたんですけどね。
でも当時のその賞レースってのはもう本当ガチでこう、
いやガチだっていうか、第私の撮った1969年度第11回のレコード大賞から大晦日で決まるやつだった、
うん、
それまではレコード大賞発表だけだった、
はいはいはいはい、じゃああやってこう受賞した人が
歌うと並ぶのは初めて、だからもうてんやわんやだったの、定劇で生放送で7時から紅白の前にやるっていうんで、それでもう並んでセリで上がってきて、なんかバーッとライトでバーンして、
そこはあの名刺会社高橋圭三さんが仕切って、
麻生から瑠璃子さんですよ、アシスタントが、
アシスタントが麻生さん、
振り袖着て
瑠
璃子さん、
そうですか、でもお母様がお出になった時はちょっと涙ぐんで、
ね、いやもう2人とも泣きましたけど、お母さんもかわいそうにね、ギリギリまで知らないか家でおせち作ってたので、お母さんすぐ来てくださいってタクシーがハイヤーが迎えに来て、だからお母さん着物もさ割と普段着で来てて、であの相良直美さんがレコード大賞だったんですけど、そこのおばあちゃんもきれいな、もうすごいよそういう気に持ってたのかこれはと思うぐらいに、
じゃあお母様は
うちの子ちゃん
出ると思ってないから、
出ると思ってないから家でさテレビ見てたんです
よ、おせち作ってたの、
電話かかってきて、はい、あのはい、あれしましたから取れそうなんでっつって、
あそこまで分かんないわけですよね、分
かんないんですよ、それでなんかこういろいろ第一回投票やって、それで、はいはい、ばらけて何かってやってるうちにちょっとやばいやばい取れそうだから
お母さんに呼んだけっつ
って、お母さんはなんか普段着でしょって、舞台開けられたらなんか普段着っぽいの
かわいそう、でもお母さんの顔見ちゃったらもう涙が
出てました、ね、ようやったのママが抱きついてきた、
ね、
そうそうそう、
もうよかったら皆さん YouTube でありますから見て
て、でも後ろでね、あの前川清志と
杉田二郎がず
っと睨んで
る本当ですかそれもう、
いやでもそれは10月1日デビューですよ、さった3ヶ月で
一気にね
新人賞さらっちゃったら、
ったら、ね、
それはちょっとやっぱなんだよこれ俺たちがキャンペーンしたずっとやってきたのにと思いますよ、
確かにね、
ざまあみろですけど、
ざまあみろってそれからこう前川さんたちとこう会うこともある
しょっちゅう会いますよ、だって前川さんとこうその話はしませんよ、
しませんけど一応ど、うん、同期みたいになるんです
か、同期です、全く同期です、年齢は私が一番若いですけど、だからそう、千賀薫さんとか前の役のギターしょっちゅう一緒に、もう歌番組もしょっちゅうこの5人一緒でしたから、そうそう、ただ男の楽屋がねもうグループが多かったの、その時デビューしてブルーベルシンガーズもいたし、このクルファイブもいたし、シューベルスもいたし、だから男の楽屋って大体一つの楽屋に30畳ぐらいの20畳ぐらいか30畳ぐらいのところに全部入れられちゃうの、男性楽屋、
そう、女性楽屋も
そうだっけ、全部今みたいに個室はないんです、個室があったのは美空ひばりさんぐらい、
やっぱちょっと違うんだ、
楽屋テレビ局の楽屋っていうのは男性楽屋女性楽屋ってなってただけ、そこにだから私はいる場所がなくて、あまりバンドが多いから、
あそう
か、でバンドがだから8人のバンドだってしたら、そこに坊やが2人とか、
うんうんうんうん、
マネージャーがいたなんかしたら10人以上いる
わけ、結構な人数になりますよね、
それが何組入ってたら、もう私もこんなお化粧する場所もなくて、トイレでお化粧したり衣装隠されたりいろんなことありました、だからね隣の崖ちょっと開いてね、うん、奥村長ちゃんがねネズミみたいな顔してくれて、こっち行ってピーちゃんピーちゃんこっち行ってって、
かわいいじゃない
ですか、かわいく呼んでくれて、で向こうの崖に女の崖にいさせてもらったこともあります、
ね、そこには高田京子さんなんかもいたわけですか、
高田京子さんもいたし、千賀薫さんもいたし、奥村長さん、千秋直美、
そうそう、ね、
もう想像たるメンバーですよ、ね、すごい年でしたから1969年
糸島インフォメーション、
糸島の旬な情報をご紹介します。本日はこちら、セドルグローカルホテル糸島で6月14日土曜日に開催される誠翼アコースティックディナーショーのご案内です。今年芸能生活40周年を迎えた元宝塚歌劇団月組男役トップスターの誠翼さん、この瞬間を歌という翼に乗せて名曲の数々が糸島に響き渡る一夜限りのプレミアムタイム。誠翼さんの素敵なお姿を間近で見られるチャンスです。グローカルホテル糸島のホールは80名しか入らないんです。だからスタートの距離がとっても近いんです。これが売りです。そして太陽の空の美味しいお料理もご堪能ください。6月14日土曜日お昼12時半から受付開始の一部は33,000円、夕方6時から受付開始の2部は36,000円でご案内しております。お得な宿泊プランもございますよ。ビビビッときたあなた、詳しくはグローカルホテル糸島のホームページをご覧ください。グローカルホテル糸島では今後も大物歌手アーティストをディナーショーで招く予定だそうですよ。次は誰が糸島に来てくれるのか、こうご期待です。以上、糸島インフォメーションでした。
番組へのメッセージはメールアドレス ito@rkbr.jp ito@rkbr.jp で受け付けています。日帰りでは出会えない感動がある。そうだ、糸島に泊まろう。セトルグローカルホテル糸島はステイしながら心ゆくまでお気に入りの糸島時間を楽しめる糸島市初のオーセンティックホテルです。詳しくはセトルグローカルホテル糸島ホームページまで。物流を通じて福岡を九州を元気にしたい。九州の農産物を全国へ、物と人の調律師糸球。コンコンワクワクをこれからもずっと、セトルグローカルホテル糸島から徒歩3分、元気クラブ糸の湯どころ。醤油を使った糸島スイーツ醤油プリンは期待醤油から。ピーターの糸島大好き糸島ニア。この番組はセトルグローカルホテル糸島、糸球、期待醤油、元気クラブ糸の湯どころ、以上各社の提供でお送りしました。
やっぱりPさんはあのハワイ詳しいから、4月が安いっていうのは私初めて知りました。
だからみんなあの新学期が始まったり、あの会社始まったりしてるから、そんな遊んでる場合じゃないぞと、ね、だから4月はハワイは狙い目ですよって。ホテルも安くもなるし、
あのコロナがあって円安があったじゃないですか、う
ん、
ええ、
状況がまあんまりわからないですよね。ちょっとまた違ってくるかもしれませんけど、でもまあまあそんな感じは変わらない。4月は割と閑散期なんです。
でもなんかあのハワイそんな回数行ったことないと、あの風がですね、すごく気持ちがいいですよ ね。
あとハワイも桜咲くんですよ。どっかにね、お寺か神社にね、桜あったような気がするの。あったかすぎてどうなんだろう、桜っぽい花なのかな、多分そうかもしれないね。
なるほど、
うん、桜って、まあ、桜ってなのよくいろんな使い方するじゃないですか、あいつ桜だからさ、
桜ね、
にぎわる、いわゆるこう、うん、ね、にぎやかしのために桜、はいはいはい、あと馬桜とかね、
馬桜とか急に桜、馬桜、まあ、いろいろ桜がありますけど、ね、けどね、
はい、私はそのみんなの桜にならないように頑張って生きていきたいと思います。
私はにぎやかな方の桜をやらせていただいて。
馬桜ですか。
馬桜じゃないですよ、まだ。にぎやかな方の桜をバイバイバイっていう。
知ってるやつですね。
いや知りませんよ、私はガンとして知りません。
花いかだですね。
花いかだぷかぷか浮くんですか。
いや流れていけ、流れていけ
ということで、今日もお送りしてまいりました、糸島ニアでございます。お時間がまいりました。ではまた次回お会いしましょう。
糸島大好き。
この番組はラジコ、アップル、スポティファイ、アマゾン、 YouTube など各ポッドキャストでも無料でお聞きいただけます。